ピリピ人の手紙の2章を開いてください。 CS のお友達も今日は一緒ですから、みんな開いてください。いいですか、第2章の20と21と22と続けて読みたいと思いますから、これは先週お話をした場所であります。2章の20、21、22、1、2の3で読みましょう。3、はい。テモテのようになって、真実にあなた方のことを心配している者は他に誰もいないからです。皆自分自身のことを求めるだけで、キリストイエスのことを求めてはいません。しかしテモテの立派な働きぶりはあなた方の知っているところです。子が父に仕えるようにして、彼は私と一緒に福音に奉仕してきました。先週はパウロの一番の弟子であるテモテについて学びました。一言で言うと、この人は自分のことを考えるのではなく、イエス様のことを考え、そして教会のことを考え、そういう自分のことを忘れて主に仕える素晴らしい働き人でありました。今日はその続きなんですけれども、このピリピ人の手紙をテモテと一緒に二人で持っていく、そのもう一人の人、エパフロデトという人についてお話をします。エパフロデトっていうと長いですね、ちょっと長いけれども覚えましょう。皆さんで一緒に言ってみましょう。はい、エパフロデト覚えました？ちょっと難しいかな。で、25節にエパフロデトのタイトルと名前が紹介されています。よろしいですか。25節をもう一度みんなで読みましょう。3、はい。しかし私の兄弟、同労者、あなた方の使者として、私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らなければならないと思っています。はい、テモテを送りますが、一緒にエパフロデトを送ります。このエパフロデトっていう名前が面白いんです。これはね、早く言えばイケメン男っていうことです。どうしてこう言えるかっていうとね、ギリシャ神話の中にアフロディトという、女神様がいるんですよ。本当にいたわけじゃないんですよ、お話で。このアフロディトっていうのはラテン語の神話ではヴィーナスです。そうすると皆さん、あのヴィーナスでよく出てくる人、あの手が両手がもげてしまったあの彫像ね、ミロのヴィーナスとか、ああいう、つまり美しさと愛の女神ということなんです。それがアフロディト、あるいはヴィーナスです。で、このアフロディトっていうのはね、海の泡から生まれてキプロス島に降り立ったという神話があります。聖書には書いてありませんから信じないでください。でもそのエパフロデトが生まれた時、これは想像ですけどね、お父さんお母さんは生まれた時に、まあかわいい、うわーかわいい、これ男の子なんだけどなんか女の子みたいだね、鼻筋がピンと整っていて、そして目がパッチリして、もうすごい、これはハンサムボーイになるかもしれないと思ったんでしょうね。それでね、このアフロディトという愛と美しさの神様にちなんでね、エパフロデト、エピっていうのは何々についてということです。ちなんでという、アフロディトにちなんだ子供ということでエパフロデトってつけた。それがこの名前です。いいですね。まあ日本語で言うと何になるでしょうか。やさ男、あるいは二枚目、まあそんな感じです。それ以上は書いてありませんので想像しかできない。まあともかくいい男だったんでありましょう。タイトルは何と書いてありますか。私の兄弟だ。 パウロにとっては自分の主にあって親しい兄弟だ、同労者、一緒に汗を流すところの働き人である。それから戦友と書いてありますが、これはもう少し強い表現ですね。例えば皆さんが、皆さんって言ってもね、ここにいる人はほとんど戦争知らない人ばっかりだろうと思う。私も知りませんけど、でも例えば、戦争中にラバールだとか、あるいはアツトであるとか、いろんなところに行ったとして、もう味方が死にそうな時に一緒に、おい大丈夫かと言って助けてあげる、そういうのを戦友と言います。普通の仲間とは違うんですね。ですからそういう人たちが生き残って、今もう80、90のおじいさんになってますけれども、今でも時に一緒に戦った戦友、仲間って言ってすごく親しくしています。パウロにとってはエパフロデとは戦友だった、戦いの友であった。そのエパフロデとが何をしたかって言いますと、ピリピの教会のお使いになったんです。ピリピの教会はパウロ先生はこの手紙を書いた10年ぐらい前に教会を始めた先生です、牧師先生です。その先生が牢屋に捕まってしまった。みんな牢屋に捕まるって好きですか？嫌ですね。もう牢屋に捕まると、もう今もう捕まった人が毎日毎日ニュースに出てきます。なんとかさん、なんとかさんつって、牢屋に捕まるのは普通はうんと悪いことした人でしょ。さあパウロ先生は何かうんと悪いことしたんでしょうか？全然してません。ただイエス様のことを述べ伝えただけです。それなのに周りの人たちからいじめられて、していない悪いことをくっつけられて、そしてローマの牢屋の中に入れられてしまったんです。そのことを聞いたピリピの教会の人たちは、パウロ先生が牢屋の中に入ってしまったんだって、どんな生活してるかな、牢屋の中でどんなお食事してるかな、みんな想像を巡らしました。きっと朝、おからとか、昼はもうパサパサのパン、乾パンみたいなやつ、夕方はスープとか、そんなものしか出ないんじゃないかな。先生のところにきっと食べられるようなものを持っていったらどうだろうか、みんなで考えました。即席ラーメンなんかいいんじゃない、婦人会の人が言いました。あるいはお豆腐なんかもいいかも、あるいはこんにゃくなんかも持ってってあげようか、うどんなんかはどうかしら。今日でいうとそういうことですよ。みんなで相談しました。そしてピリピ教会の教会の入り口のところには段ボールが置かれて、昔段ボールがあったかとか知らないけど、皆さんパウロ先生を励ますために、物を送りますから、何でもいいから入れてってください。そうですかって言って、みんなおうどんを入れたり、お蕎麦を入れたりね、それから海苔を入れてみたり、いろんなものを入れて、そして慰問袋っていうのを作りました。食べ物だけじゃない足らないだろうね、きっとお金も必要だから、みんなでお金を出し合いましょうよって、献金箱を置いて、そしてみんなで少しずつ少しずつお金を出して、それを貯めて、そして送ることにしました。みんなこれね、昔の話をしているようですけれども、現代に当てはめるととても大事なことなんですよね。私は宣教師を18年させていただきました。その時にこの教会の方々が本当に心を込めて毎月いろんなものを送ってくださったことを本当に心から感謝しています、日本のもの、食べ物、あるいはいろんな読み物、たくさんのもの、みんなが心を込めて送ってくださった、とても嬉しく思いました。きっとこのピリピの教会もそういう気持ちがあったんでしょうね。そして一緒に箱を詰めて、そして誰か代表にしよう、誰にしようか相談しました。その時にみんながエパフロデトがいい決めたんですね。なんでエパフロデトなんでしょう。多分若くて元気があったからでしょう。若いとは書いてないんですけども、多分私の想像ではかなり若い人ではないかと思います。 たくさんの荷物をリュックに背負って、そしてお金も、ね、普通に入れておくとスリに遭うといけませんから、ちゃんとこの懐の中に入れてね、20、30に腹巻きをして、昔腹巻きやったことは知らないけど、ともかく大事にお金を貯めてね、そして行ってまいります、みんなも祈ってるよ、パウル先生によろしくね。そして多分ですね、私の想像では船に乗って行ったと思うんです。陸を行くよりは船の方が行きやすかったんですね。ピリピというのはギリシャの北の方にある。地図ありますか？ある？はい、想像してください。ピリピというのはギリシャの北の方の海岸の方にありますよ。そこからきっと船に乗って、そしてローマの方にまで行ったんだと思います。そしてローマに着きました。エパフロデトがローマに着いて、パウロ先生、これがピリピ教会からの慰問の品物です、中開けてみてください。パウロ先生は開けてびっくりしました、ね、その中にはお味噌が入っていたり、それから海苔が入っていたりね、うどんが入っていたり、まあパウロ先生も毎日毎日もう決まりきった、牢屋の食事でもう飽き飽きしてましたから、わあこれは素敵だと喜びました、ね、私たちの行う小さな愛の技がどんなに人々を励ますことでしょうか。でパウロ先生はそのことをね、4章の18節に書いてあるので、ちょっと1ページめくって4の18というところを開いてみてください。パウロ先生がもらった時の嬉しさをここにこう書いてあります。はい、今度もみんなで読んでください。 CS のお友達もみんな大きな声出して 1,2,3 で読みましょう。4章18節3、はい、私はバフロデトからあなた方の贈り物を受けたので満ち足りています。それは香ばしい香りであって、神が喜んで受けてくださる供え物です。香ばしい供え物、きっと食べ物の中にも香ばしい、ね、美味しいものがあったんでしょう。けれどもパウロは自分が美味しいと言ってるんじゃなくて、これは神に向かっての供え物のように尊いものだよ、私も嬉しかったけれども神様がもっと喜んでくださるよと、この18節に言っているのであります。そしてエパフロデトはお仕事を果たしました。エパフロデトのお使いはそのたくさんの食べ物、贈り物、お金、それをパウロ先生に渡して、お仕事は終わりです。ですからエパフロデトさんはここで自分の仕事は終わりました。パウロ先生さようなら、パウロ先生もありがとうね、さようなら、みんなによろしくと言ってもよかったんですけども、ちょっとエパフロデトさんは心配になってしまったんです。パウロ先生はこの中で随分辛い生活をしている、私がもう少し、この牢屋の中に一緒にとどまって助けられないだろうかな。それからパウロ先生は自分が外に出ることができませんから、いろんな人たちのところにお使いに、人々をやっていました。パウロはそのローマの牢屋の中で伝道していたんです。どうやって伝道していたかというとね、人々が牢屋に訪れることは自由だったんです。パウロ先生は外に出ることはできないけれども、人々は訪れることができる。パウロ先生はそのたんびにイエス様の話をしました。そしてそのお家に帰った時にフォローアップが必要だったんです。お家に帰った時にその人たち大丈夫ですか、そのためにお使いが必要だったんです。わかりますか。それでね、エパフロデトは、あ、そうだ、僕はもう少しパウロ先生のところに残って先生のお使いをしてあげよう。そしてイエス様のことを求めている人たち、イエス様を信じたばっかりの人たちのお家に訪問に行って、パウロ先生がこんなこと言ってますよ、伝言して、それからいついつ集会開きますから来てください、そういう使い走りをね、せっせせっせといたしました。それだけではなかったんです、きっとパウロ先生はお掃除もしなくちゃいけない、お炊事も助けてあげよう、 洗濯もどうなってるかな、もう10日も同じもの着てて臭くなってないかな、先生ちょっと洗濯してあげましょう。悪いね、でも相当匂うねって言いながらエパフロデトさんはお洗濯もしたでしょう。ともかく何かは書いてありませんけども、何か役に立つことをしたい。でエパフロデトはピリピの教会の人たちがいたならば下であろう奉仕をしたと書いてあるんですね。第2章のところに、30節の後半のところを見てください。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。パウロはここでピリピの教会の人たちに文句言ってるわけじゃないんですよ。本当はあなたたちもっとやるべきだ、そういう意味じゃないんだけども、ともかくピリピの教会の人たちの代表として、みんながいたならばするであろう分を一人が背負って一生懸命やってください。でパウロ先生は時に心配になってしまって、ちょっとエパフロデト君、君働きすぎじゃない、もっと休みなさい。いや先生大丈夫、私は若くて元気ですから大丈夫です、大丈夫ですって言いながら今日もお使い終わると、また暑いのにね、汗かきながらまた戻ってきて、少し休みなさいよって言ってもまた出かけていく。もうカンカン照りの中にもどんどん遠慮しないで出ていく。とうとうそういうことやってるうちにどうなったかっていうと、熱射病か、病気の名前は分かりませんけども病気になっちゃったんです。きっと水分が不足してね、脱水症状になっちゃったのか、胃を悪くしたのか、何を悪くしたのか聖書には書いてありませんけども、死ぬほどの病気になってしまったと書いてあるんです。まあこれは大変なことだったと思います。でパウロはこのエパフロデトのことを命を懸けて、命の危険を冒して、キリストの仕事のために奉仕をしたと書いてある。でこの危険を冒してという言葉は賭け事のための言葉なんだそうです。皆さん賭け事ってやったことあります？はいなんて うっかり言うとね、ちょっと問題になります。私はねもう小さい時から、私の母が厳格なピューリタンでございまして、盗みかけごと戒めて人をそ知らず喧嘩せず、それをしっかりと歌われて、かけごとは一切してはいけない、ですから面子も、それからベーゴマもやるにはやったんですけどね、他の友達はみんなかけるんです、わかりますね、勝ったらみんな自分のものになる、負けたら失うと。私たちはやったんですけれども、やり取りはしてはいけない、ですからうちに遊びに来る子どもたちは、沢城君のうちに行くときは子どもたちの用語なんですよね、うそんこと本こっていうのがあるんですよ。本こっていうのは本当にかける、うそんこっていうのは本当はかけない、全部ゲームが終わると元の持ち主に戻る、うちはうそんこしかしませんでした。それでもかなりのね腕前はあるんですけども、ビー玉にしても面子にしてもね、まあともかくかけるっていうのは、まあ子供のかけごとは大したことありませんがね、もうおじさんになりますとね、これ大変ですよね、超過半過なんて言ってきっとかけるんでしょう。その時にその持ち物を全部出してね、懐のものを出して、そして勝ったらみんな自分のものになる、負けたら全部失うという、もうこれ博打です。つまりそのことに全部の存在をかけてしまうという言葉が使われているんです。エパフロデトは自分の命を全部かけてキリストのために使えようとした。健康も休みを取りたいという権利も全部捨てて主イエス様のために使えよう。まあ、例えて言いますならば、これは、お医者さん看護婦さんが伝染病が流行った時に一生懸命に患者さんのために使える、それは使えることによってその病気がうつるかもしれないという危険を冒して使えるわけでしょうね。それと似た状況であると覚えていただきたいと思います。エパフロデトは命の危険をかけて 自分の命を賭してキリストの仕事のために使えたのであります。そして実際に病気にかかって死にそうになってしまった。まあ主イエス様のために一生懸命に使えて病を得てそして亡くなってしまうということは本当に悲しいことだと思います。名前を挙げて恐縮であるかもしれませんけど、主の栄光のためですが、安江兄弟がおられますけども、お兄さん時彦先生、30代であったと思いますけども、進学を卒業して一生懸命に奉仕をしておられる、その中で病を得て亡くなってしまいました。進学を卒業した第1号のいわゆる昇天者であります。本当に悲しいことでした。けれども私はその出来事を通して今兄弟が主に導かれているということは、決して彼の死は無駄ではなかったなということを思うことでありますけど、まあエパフロデトさんは病気になって本当に死ぬか生きるかというところに至ったのであります。そのエパフロデトは何を心配したかというならば、自分を心配してくれる人を心配した。わかりますか？26節をちょっと見てくださいますか。彼はエパフロデトはあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。普通病気になると人間自己中心になると思います。違いますか？私はそんな大病したことありませんが、しかし病気になると大体自分が痛い、自分がつらい、自分が孤独である、ね、そして自分がこうだ、死んだらどうしようか、大体考えることは自分中心です。これはもうやむを得ない心理状態だと思います。エパフロデトだって人間ですから、痛い、つらい、死んだらどうしよう、お父さんお母さんはどうなるだろうか、まあいろんなことを心配したんですけど、彼の心配は違うんです。彼の心配は自分のことを一生懸命に心配してお祈りしてくださるピリピ教会の人たち、申し訳ないな、自分の痛さよりも自分の辛さよりも自分のために祈ってくださる友達のことを心配して気にしていた。私はこの気にしていたという言葉がちょっと物足らないのであります。これはですね、in agony という言葉です。アゴニーっていう英語はね、もう苦悩です。のたうち回るようなそういう苦痛、苦悩を表しています。アゴニーという言葉がふさわしい言葉です。この同じ言葉が主イエス様がゲッセマネの園でお祈りをなさった、皆さん覚えてますか？血の汗を流して、そして私たちの救いのためにお祈りをしてくださった、あの時の表現がこのアデモスという言葉です。アデモスということはもう本当に油汗が出て血の汗が来て、そして苦悩しているところの様、同じ言葉がここで使われているんです。エパフロデトは苦悩してるんだ、申し訳が立たない、私がここで亡くなったら。同時にエパフロデトだけではなくてパウロも心配しました。パウロはどんな心配したでしょうか。第27節を見るとパウロの心配ぶりがありますね。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないように、その病気になってしまった自分を救おうとして自分を助けようとしてしまった人がここで今死にそうになっている。みんなこんな辛いことってあります？この夏川や海で溺れた人のニュースが毎日のように出てきますね。悲しいことです。でもその中でも一番悲しいのは溺れた子供を助けようとしてお父さんが飛び込んだ、ね、そして子供は助かったけどお父さんは溺れちゃった、こういうニュースを聞くと何か心が締め付けられるような気持ちがいたします。かといって自分がお父さんだったらどうするだろうか、 お前溺れたんだから勝手におげやげって言うだろうかと思うと、やっぱり私もお父さんだったら自分が泳げても泳げなくても飛び込んじゃうかなと思いますが、エパフロデとはこの苦しみの中にあるパウロを助けようとして飛び込んでくれたんです。その飛び込んでくれた人が真っ先に死んでしまって自分は生き残る、こんなに辛いことはパウロとしてもなかったから彼も苦しんだんです。どうして私だけ生き残ってこのパウロ、あのエパフロデとか死んでしまうんですか、神様そんなことあってはいけないことです。彼も必死にお祈りしたと思います。神はそれに対してどのように憐れみを与えてくださったでしょうか。27節を読んでみましょう。本当に、ご一緒に読みましょうか。3、はい。本当に彼は死ぬほどの病気、彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。ああよかったですね。パウロのお祈りに応えられて、フィリピの教会の人たちがみんなお祈りしたことに応えられて、彼が癒されたんです。皆さん、お祈りって応えられると思いますか？応えられます。ある本の中に、その人はクリスチャンでもない信仰者でもないんですけれども、お祈りが応えられるかどうかということについてリサーチをしたことが本に載っています。お祈りをされているグループとお祈りをされていないグループと2つ分けて比べてみたんだそうです。お祈りされてますよということは言ってないけども、片っぽのためにはみんながお祈りして、片っぽのためにはお祈りしてない。その結果は歴然と違ったということです。その本を書いているのはクリスチャンではない人です。それでもお祈りって答えられますよっていうのが彼の結論なんですよ。すごいことだと思いませんか？もし神様を知らない人でさえもお祈りの力を信じているとするならば、私たちは愛の神様、憐れみの神様、全能の神様を信じている私たちがもっと希望を持って力を込めてお祈りするのは当然ではないでしょうか。主はこのパウロの祈り、エパフロデとの祈り、フィリピの教会の人たちのお祈りに応えて、神はそれを憐れんでくださった。そしてパウロの悲しみに悲しみを加えなさらなかった。第一の悲しみは何でしょうか。彼が病気になってしまったという悲しみです。第二の悲しみは彼が死んでしまうということです。神は第一の悲しみに第二の悲しみを加えなさらなかった。大波は来るでしょう。大波は来るけれども波の上の波は来ない。これがこの27節のお約束だと思います。そのことを別な表現で書いているのが第一コリント10の13です。私だけお読みします。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせることのようなことはなさいません。むしろ耐えることができるようにと脱出の道も備えてくださいます。主は憐れみのお方です。神様を賛美したいと思います。この中に私はもう耐えられない、もう辛くて大変だと思っていらっしゃる方ありませんか。主は憐れみの方です。何の三波をかぶせなすお方はありません。さあ、気が抜けました。プロド。この先だ。プロド治った。ついでに治ったついでにもう2、3日助けてくれるかいとパウロは言わなかったんですよ。それやったらちょっと欲張りですね。常識からも外れています。ですから、パウロはエパフロデとか治ったら大急ぎで彼を返しますと言っているんです。当然ですよね。28節見てください。そこで私は大急ぎで彼を送り返します。当然のこれは感謝の表れだと思います。その目的は何でしょうか。ピリピ教会の人たちがエパフロデトを見て大きな喜びを持って迎えるために、29節、喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。 第二の目的は自分の安心のためでもあった。28節の後半、あなた方が彼に会って再び喜び、私も心配が少なくなるためです。第三の理由、それはみんなが彼の模範に習うということです。彼のような人々には尊敬を払いなさい。神がエパフロデトのような人を与えてくださったことを感謝したいと思います。エパフロデトはこの時以外聖書に出てきません。ある学者はエパフラスという人が出てくるんですけども、これがエパフロデトの短くした名前じゃないかと想像する人もいますが、状況から見ても彼は聖書の中にピリピ書の2章と4章に1回出てくるだけです。こんな小さな、あるいは忘れられてもいいような人物であるかもしれませんけれども、彼が私たちに教えてくださるところの模範、尊敬を払いなさい、模範に習いなさいということは素晴らしいメッセージが含まれていると思います。私たちもエパフロデトのように、まあね、イケメンである以外はと言ったら申し訳ない、あんまり目立たない人であるかもしれませんけれども、私たちができることがあります。それは私たちのために命がけで十字架にかかってくださった主イエス様のために、私たちも命がけでお仕えするということであります。私の素晴らしい好きな賛美の中にも、主が私たちのために命を捨ててくださった、今こそキリストの愛に応えて命を全てを捧げようという歌があるんです。歌おうかなと思いますけれども、ちょっと調子が外れていけませんからやめておきますけど、本当に今こそキリストの愛に応えて命を全てを捧げよう、私たちのために全てを捧げて十字架にかかってくださった主イエス様に、私たちの置かれた範囲で、置かれた場所で全てを捧げてお仕えしたいと思います。もちろん断っておきます。限度を超えて病気になって英雄気取りになってはいけません。常識は必要です。だからインフルエンサーも十分ご注意くださって、ね、私もみんな助けなくちゃと、お医者さん自分とワクチンをしないであんまり患者さんを見てはいけないと思います。何かお医者さんの順序が優先順位が高いそうです。当然のことだと思います。どうぞワクチンをしっかりなさって介護していただきたいと思います。常識は必要ですけれども、私たちの内なる燃える心を持って主に仕えるものでありたいと思います。また私たちが抱えておりますさまざまな憂い、悲しみ、問題、神様の憐れみを信じたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。今日はエパフロデトという人物について学ぶことができました。聖書の中では比較的目立たない人物でありますけれども、しかしその献身ぶりが真珠のように光っている人物であることを教えられます。そして今日私たちが求められているのは、このようにテモテのようにエパフロデトのように私心を捨てて主のために、周りの人たちのために心を尽くして使えるところの人物が求められています。いかに私たちは行き着くところ自己中心的でありましょうか。自分の痛み、自分の悲しみ、自分の辛さ、自分の問題、それらが全部を覆い尽くして全ての私たちのアジェンダになってしまいがちな愚かなものでございます。主よ、どうぞ私たちもエパフロデトに、あるいはテモテに習うものとしてください。何よりも全てを捨てて呪いの十字架にかかり、私たちの罪の救いを成し遂げてくださったイエス様の愛に お答えするものであらせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。